創世記の五十章。創世記の五十章の十五節から21節までですね。私は奇数節を読みますので偶数節を読みください。創世記五十章十五節。ヨセフの兄弟たちが彼らの父が死んだのを見たとき、彼らはヨセフは我々を恨んで、我々が彼に犯したすべての悪の仕返しをするかもしれないと言った。
そこで彼らはことづけしてヨセフに言った。あなたの父は死ぬ前に命じて言われました。
ヨセフにこう言いなさい。あなたの兄弟たちは実にあなたに悪いことをしたが、どうかあなたの兄弟たちの背きと彼らの罪を許してやりなさいと。今どうかあなたの父の神のしもべたちの背きを許してください。ヨセフは彼らのこの言葉を聞いて泣いた。
彼の兄弟たちも来て彼の前にひれ伏して言った。私たちはあなたの奴隷です。
ヨセフは彼らに言った。恐れることはありません。どうして私が神の代わりでしょうか。
あなた方は私に悪を計りましたが、神はそれを良いことのための計らいとなさいました。それは今日のようにして多くの人々を生かしておくためでした。
ですからもう恐れることはありません。私はあなた方やあなた方の子供たちを養いましょう。こうして彼は彼らを慰め、優しく語りかけた。
ヨセフ、
はい、そこまでですね。この創世記、まあ五十章ですね、ヨセフの物語の、まあ、一番最後ですね。ヨセフの生涯というのは、まあ、神様の、まあ、摂理の、まあ、教理の、まあ、霊章によく使われるですね、まあ、素晴らしい、まあ、物語と言われていますけれども、まあ、彼の生涯を振り返ってみるとですね、まあ、発端はこのヤコブの、偏った愛というかね、偏愛というかが、まあ、大きな根になっているように思いますね。ヤコブはラケルとレアの二人の妻をですね、メトリですね、そしてまたその召使いといいますか、おそばめとしてですね、まあ、四人の奥さんを持つような、そんな、まあ、感じで12人の子供を、まあ、設けるということになるわけですけれども、まあ、こんな、まあ、あの家庭というかね、いうのはなかなか、まあ、子供たちっていうのは、まあ、難しい育ち方するだろうなと思いますね。まあ、兄弟の間の、まあ、嫉妬とかね、妬みとか、また憎しみとかね、特に親の方がですね、まあ、平等に愛を注いで、いてもですね、なかなか難しいと思いますけども、まあ、ヤコブは、まあ、そういう器用な人ではなかったですからですね、この子供たちの中でですね、ラケルの子供の、ラケルを愛していましたから、このラケルの子供のヨセフはですね、非常にこの愛情を注いでいたと。まあ、いい服を着せてやったりですね、何かこう偏った何かそういう愛情を注いで、それがまあ兄弟たちの妬みや嫉妬ですね、また憎しみをまあ生み出していたということですね。そしてまあこの、まあ、ヨセフがある時に弁当をですね持って、お兄さんたちのところに行った時に、まあ、やっつけてしまえということでですね、花に、掘り込まれて、そしてまあ殺してしまおうという話だったわけですけども、まあ機転を利かした一人のお兄さんのあれでですね、 奴隷に売られていくとですね、そしてエジプトでですね、この売られて、そしてこのお金持ちの家のお手伝いをするね。でそこでようやくこう認められて、家礼といいますか、家の財産やそういうものの管理を任されてね、取り仕切るようになったらですね、今度はそこの家の奥さんがこの罠にはめてといいますか、思い通りにならなかったためにですね、そしてこの牢獄に入れられるというね、そういうこの人間の悪というか罪というかね、そういうようなものがですね、ヨセフの人生をどんどん狂わせて、暗転させていくという、そういうこの物語が、ヨセフには付きまとうわけですけども、しかし神様はですね、ヨセフを見捨てておられなかったというね、ヨセフはいつでもどのようなことに貶められてもですね、ヨセフ人とも主がヨセフと共におられてというね、人と共に歩んでいたことによってですね、ヨセフはその奴隷のとしてのですね、家庭の働きにおいても、また牢獄においてもですね、いつでもそこで祝福のもといとなったんですね。そしてある時にですね、この王様の見た夢を解いてですね、7年間の飢饉があるから、この7年の豊作の後に7年間の飢饉があるから、このその豊作の時の食料を国中に倉庫を作ってね、この蓄えなさいと、そして7年の飢饉に備えなさいと、そういうこの計画をですね示して、で彼はエジプトで総理大臣のようなですね役割を任されて、そしてこのエジプトのパロに次ぐ支配者になるわけですね。でそういう時にこのパレスチナにも飢饉があってですね、そして食料を買いにですねエジプトにやってきたとね。そしてそこでこのヨセフに会うわけですけども、ヨセフのことをですね兄弟たち気がつかなかったね。そしてヨセフはお兄さんたちの心をですね確かめるためにね、この罠を仕掛けてね、この弟のですね、一番下の弟のベニヤミンを連れてくるようにですね、この行ったわけですね。そしてこの最終的にベニヤミンを連れてくるわけですけども、そこでこのお兄さんたちのまた心を試すというかね、ベニヤミンをどのように扱うかなとね、見捨てるんだろうかね、この不覚罪を食いてるんだろうかとかね、そういうことを試す、そういうプロセスを経て、やがてこの自分がこのあなた方がこの陥れたヨセフですというふうにね、告白するという、そういうそしてヤコブの一族といいますかね、をエジプトに迎え入れて、そして養ったわけですね。しかしこのヨセフの兄弟たちの父親のヤコブがね、15節ね、父が死んだのを見たとき、ね、彼らはヨセフは我々を恨んでね、我々彼に犯したすべての悪の仕返しをするかもしれないと言ったね。ここは何かゴッドファーザーでですね、マイケルがこの親が死んだ後ですね、このどう言いますか、裏切り者である兄弟をこの殺すようなね、なんかそういうこうストーリーを思い起こすような場面ですけども、お父さんが生きている間はですね、お父さんを歯止めにしてね、この助 かっていたかもしれないけど、今ね、またこの憎しみがね、盛り返してね、そしてこの我慢していたその恨みがね、爆発するかもしれないと、そのように心配したわけですね。それでですね、この16節17節ね、まああったかもなかったかもしれないような、このヤコブのですね、遺言という形でね、このヨセフにこう言いなさい、ね、あなたの兄弟たちの背きと、ね、彼らの罪を許してやりなさいと、ね、遺言を、まあ、語っていましたと、ね、まあ、そういうふうにこのことづけをするわけですね。そして、まあ、兄弟たちも、まあ、深く、まあ、この許しを請うたと、ね、で、まあ、まあ、ヨセフの心は、まあ、いろいろ複雑だったと思いますね。ヨセフは、まあ、兄弟たちを許していたと思いますけども、同時に、まあ、兄弟たちの心の中にね、深くそういう、この、なんて、わだかまりが残っていたし、まあ、ヨセフに対して心配していたというね、いう、まあ、ヨセフの不本意なこともあったかもしれませんし、いろんな、まあ、気持ちがあってね、ヨセフはこれらの言葉を聞いてね、泣いたとね。まあ、ヨセフは、まあ、何回もこう、泣く場面がありますけども、まあ、非常にこの、まあ、情緒豊かなと言いますかね、感情移入が豊かな何かそういう、まあ、人物というかね、人格の持った人だなと思いますね。そして、まあ、18節ね、兄弟たちはですね、私たちはあなたの奴隷ですと、ね、この、どのようにでもしてくださいとね、まあ、そのように、この、差し出すわけですけども、自らの身をね、まあ、マリアが、時代告知の時にね、私はあなたの恥ためですとね、あなたの御心の通りにね、この身になりますようにと、まあ、そのように言ったことをね、思い起こすような言葉ですよね。それに対してヨセフは恐れることはありませんとね、本当にこう、天使がですね、マリアに言ったようにね、恐れることはありませんとね。そして、まあ、どうして私が神の代わりでしょうかね。どうしてこのあなた方をね、裁いたりするでしょうかとね。あなた方は私に悪を図りました。ね。神はそれを良いことのための計らいとなさいました。ね。この二十節の言葉は本当にこの、まあ、聖書の中のね、神様の摂理の教理の、まあ、幹となる、まあ、聖句というかね、この本質を表していると思いますね。この、世界ではですね、まあ、人間がいろんな罪の性質のゆえにね、この悪を図ります。またクリスチャンになってもね、肉の性質と霊の御霊の思いとの葛藤の中でね、いろいろこのそういうこのやはりこのこの世的なですね、いろんなこの事柄が混ざり込んでいるということが言えると思います。まあ、ファン・ルーラーというこの神学者がね、面白いことを言ってますけども、本当にこの要するにこの地上でのですね、この、まあ、信仰生活も含めてね、事柄っていうのはそういうこの霊肉ですねのこの混ざり合ったですね、そういうこの事柄であるとですね、まあ、時々このクリスチャンになって本当にですね、この清い生活、そしてこの教会もですね、この清い花嫁としてね、イメージが強すぎてね、いろんなそういうこの霊肉混ざり合った、そういうこの事柄にですね、のように思われることに出くわしたときにね、まあつまずくこともよくあるわけですけども、しかし神様はそのようなですね、まあ、このまあ、完全主義者というかね、こうパーフェクショニズムと言いますけども、本当にこの全てのことの中にね、この完全というな清さというものをね、見ておられない、ね、 いつもこの善悪が混ざり合ったような中でね、神様はですね、その悪の材料をもですね、勘案に入れて、それを生かして、この神様の御心をですね、達成されるというね、そういうたくましさというかね、現実的なお方であるということですね。で、このことが一番よく表れているのがですね、このイエス・キリストの受難の時というかね、イエス・キリストが十字架につけられる時の背景というのはですね、まさしくこの人間の罪がですね、この集められたような状況の中で起こったね。この捕縛はですね、この最後の晩餐の後に捕まえられた、イエス様に捕まえられた時はですね、ユダの裏切りから始まり、ね、そしてですね、あれほどですね、死ぬまでついていきますという人たちもですね、皆逃亡してしまった。ね、ペテロはですね、隠れながらですね、ついていったけども、ね、鶏が3度鳴く前にね、知らないと3度言った。ね、そしてピラトはですね、このイエス・キリストがもう罪がないことがですね、分かっている、彼らの宗教家たちのですね、嫉妬や妬みから来ているね、そういうことを分かっているのですね、脅されてですね、その臆病から死を宣告する。そしてユダヤの律法学者や宗教家たちはですね、なんとかこのキリストをですね、殺そうとね、憎しみに燃えていた。そして死刑執行人のですね、非常に残虐な行為ですね、茨の冠をかぶせたり、鞭打ったりですね、十字架にですね、釘付けたりですね、そういう本当に見えるところを、全てがですね、何かこの人間のこの罪や膿がね、溢れ出たような、この悲劇的な情景なわけですけれども、しかしですね、まさしくですね、罪が何か噴出したような、ただ中でですね、神様はこの御子イエスがですね、この全人類の罪を贖うためのですね、この舞台とされた、材料とされたということですね。だから本当にですね、パウロがですね、神様の知恵と知識は計り知れないかなとね、感嘆の叫びを上げているようにね、私たちがですね、神様を信じて生きていくということの中にね、私たちが日常生活の中で、また人間関係の中でね、何か周りの人もですね、また意図的に、意図せずにですね、悪やね、そういう罠が図られるような、なんかそういうこの言葉の何かこの、掛け合いというかね、人がいないところでね、ものすごくこの悪口が言われたりですね、足を引っ張ったりね、この背中を突かれたりね、そういうことに満ちておるわけですけれども、そういうこともですね、神様は全てこの神の御心をですね、良いことをなすためのこの計らいとしてくださるというね、そういうことが教えられるということですね。ヨセフがですね、ヨセフはね、彼は人と共にいたのでと、ね、そのように人と共に歩んでいくときにね、私たちも肉に、ありですね、肉と霊の葛藤をこの中で失敗をしたりね、何かつまずいたり、穴に落ちたり、そういうことをですね、するものですけれども、神はそれを良いことのための計らいとしてくださるというね、そういうこの摂理の信仰の中にね、私たちはこの全てをですね、飲み込んで歩んでいくことができるというね、ことをね、このヨセフの記事から教えられますね。今月は本当にいろんな出来事があってね、いろんなことに巻き込まれながら、歩んでいますし、また、 忙しい月になると思いますけどね、その中のいろんな材料をね、そこのような視点でね、見つめながらね、神様と共にね歩んでいきたいと思いますね。じゃあお祈りしましょう。